トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
矢野さんは今週も福岡からリモートで参加です。
はい、福岡からですね、リモートで参加させていただきます。
はい。
で、今週もですね、先週に引き続き世界中で社会貢献をしている組織ライオンズクラブ国際協会に注目してみます。
はい、社会奉仕団体なんですよね。で、このライオンズクラブの活動をもっと知っていただきたいと、今週はですね、ライオンズ国際協会 330B 地区の広報委員長の方にお話をしていただくんですけれども、 330B というのは神奈川、山梨、伊豆大島含むということなんですが、 330A が東京で 330C が埼玉なんですって。マニアックな話ですね。その前にライオンズクラブさんがどんな活動をしているのかということを今週はお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介して、より良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は歩数を計測し、その結果を活用して社会貢献できるアプリを紹介します。ワンモアアプリ。今日紹介するアプリは歩数計と社会貢献を同時に行えるアプリです。マニューライフウォークです。
はい、このアプリは一定の歩数を達成すると子どもたちのためにおもちゃや絵本が寄付できるというアプリなんですよね。
はい、そうですね。
歩いた数だけ児童療養施設や社会福祉施設やカンボジアの子どもたちへ寄付できるということです。
うん、そういうふうにつながっていくアプリになりますね。
今歩くだけで貢献できるってすごいですよね。だって歩くだけですよ。
そうですね。
ねえ、
はい、はい。でこれ僕はアプリね、ダウンロードしまして、見てみたんですが、絵本とおもちゃの寄付はログインがね必要なんですね。で歩いたコースを記録して SNS とかでもシェアすることも可能なんですよ。
はい、これコースの記録というのを自分で記録したり、あとお散歩マップっていうのが入っていて、どこまで何歩で行けるかとかっていうのは使えるそうなんですけれども、すごく親切だなと思ったのは、使おうとすると位置情報を収集しますがいいですかっていうボタンがちゃんと出てくるの。つまりはビッグデータの活用にもちろん利用するんですけれども、ちゃんと許可がいちいちあるっていうのは素晴らしいなと、むしろ私は思いました。はい、今日のワンモアアプリはマニュライフウォークでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週は神奈川県と山梨県で活動するライオンズクラブ国際協会 330B 地区で広報委員長であり、横浜を中心に活動されている石塚武正さんにいろいろ話を聞いてきました。早速お聞きください。
おはようございます。私は、横浜ライオンズクラブ、所属しております石塚武正と申します。よろしくお願いします。ライオンズクラブというのはですね、世界最大の人道奉仕団体と という、まあ簡単に言うとですね、皆さんのためにいろんなできることを常に考えている団体です。うちのクラブも非常に古いクラブでして、まあ主に言うとですね、最近は山下公園の清掃とかですね、あの元町商店街からですね、川沿いをかけて山下公園まで行って清掃しているというような感じですね。最近新たに始めたこととしては、子ども食堂といってですね、まああのまあ、事情があってお家でご飯食べれなかったりとか、あと、まあ、どうしてもお母さんがって言うとあれですけどね、帰ってこなかったりしてご飯が食べれない子、それと、普通にまあ食べれる人でも、気軽に来てもらって、食事を提供しております。大体ですね、各クラブ、同じようなことをやるとこもあればですね、あのちょっと分かりづらいんですけど、あの要するに首脳陣が集まって、じゃあこれをやってみようとか、そろそろ他のことをやろうよとか、あのいろんなことを提案しながらですね、毎年変わったり継続したりいろんなことをやってます。献血活動とかそういったものっていうのは、メンバーじゃなくて、まあ、一般の方が来ていただいて普通にもやってますし、ライオンズクラブが主導でやってる。あとですね、まあ今年ですね、今年あのうちのクラブでもう一つまたやるのがあって、あのチャリティーコンサートって言ってですね、例えばあのアイメイトってあの言葉、まあ、皆さんあんまりちょっとわからない方はいらっしゃると思うんですけど、説明すると、あの盲導犬を育成する事業の資金を獲得するためにですね、みなとみらいの、ホールを借りて、チャリティーコンサートをやる。それに関しては一般の方も参加して、その、あの参加の費用がですね、そういったアイメイトの、事業資金になったりします。メンバーとしてはですね、まあ、あの簡単に言うと、あのホームページの方で、ライオンズクラブのですね、ホームページを見ていただけると連絡先、あとはですね、例えば身近なあのお住まいの身近なライオンズクラブの場所が分かったりしますので、そこを見ていただければと思います。横浜はですね、大きい地区でいうと 330B 地区というところなんですね。で、まあ、それ以外にもあの、まあ、例えば埼玉の方だったら、330C とかですね、あのなかなか私もライオンズに入るまでは全然分からなくて、そういった小分けにされてます、はい、あのイベントとしては、パラスポーツ体験をしたり、ユニバーサルスポーツ体験とかですね、ブースを出展してます。パラスポーツ体験に関しては、車椅子バスケットボールとかですね、車椅子アメリカンフットボール、あと、パラ卓球ですね、あと、これは意外と皆さん知ってるかもしれませんね、ボッチャっていうあのちょっとこう、まあ、お手玉みたいなのを投げて点数が変えていく頭脳ゲームですね。そういったイベントがあります、はい。ライオンズクラブとしてですね、卓球のラケットをですね10個、提供させていただいております。ですね、あとはユニバーサルスポーツ体験というのがありまして、ラダーボール、これもですねはしご状のターゲットに紐で結ばれた2つのですねボールを引っ掛けて得点を競い合うと。あとですねカローリングといってですね、これはカーリングのですね、要するにカーリングはまあ氷上でやるんですけど、これをまあ普通の地面でやるというようなスポーツですね。そういったのも体験できます。タイトルはですね、パラ&ユニバーサルスポーツフェスティバルです。で、日付の方が2024年4月20日の土曜日、10時から14時までです。で、場所はですね、カルッツ川崎の、大体育室です。はい、皆さんですね、本当気軽に、こういったのを参加していただいて、普段まあ、テレビで見たりとかですね、お話聞いてるものが実際やってこう本当楽しんでいただいて、でそれでですね、なおかつ皆さんにこういったものをスポーツを知っていただいて交流を図るというのもぜひ醍醐味だと思います。
はい、ね、いろんな話出てきましたね。
はい、盲導犬のねアイメイトっていうのをやってらっしゃるんですね。
うん、資金のチャリティーコンサートで、ああだからね、チャリティーで行ったコンサートのその払ったお金もそういうね支援とか寄付に使われたりするということかなと思います。あと子ども食堂のサポートもやってるんですね。
ああ、そうですよね。子ども食堂って、まあ、結構最近見かけるようになりましたけどね。私が住んでる、隣の教会でもやっぱり毎月やってますね。
ね、なんとなくライオンズクラブさん、もしかしたら今回初めて聞いたって方もいらっしゃるかと思うんですけれども、改めて例えば公園の看板とかね、プレートとかにライオンズクラブって寄贈しましたっていうような、例えば時計が立ってたりね、いろんなものを寄贈してるという団体でございます。で、いろんな活動してるんですけれども、例えば日本だとボーイスカウトであったりとか、ロータリークラブさんであったりとか、ライオンズクラブさん、あと日本財団さんとかも、なんとなくイメージぼやっとしてません、矢野さん。
そうですね。なん
わ
か
から
ボー
ないっ
イ
ていう
ス
か、あ
カ
ま
ウ
り。
ト、そうですね、わかんないですね。
だけど、例えば本当にこういう社会奉仕活動してる団体とかって、いろんなところで多分街中貢献してるんですよ。ただ、直接サービスを提供してるっていう団体じゃないから見えづらいですもんね。
そうですね。で、逆に探さないとわからないっていうのも結構あるかもしれないですね。
そうそう、探してみるのも面白いかも。だって私、家の近くの遊園地は全部日本財団さんがその遊具っていうか乗り物を提供してたんですよ。で、文字だ
は
けはやっぱり見てるの。ライオンズクラブさんもそうですけど、文字だけは日本財団とかライオンズクラブとか見てるんですけど、そうか、改めて調べたりとかしないとそんなにわからないですよね。
い。気になったらこう時計台とかですね、柱のところに多分プレートとかあるはずですから、探して見てみるのも楽しいかもしれないですね。
はい、ちなみにライオンズクラブさんのロゴは L ですね。L の文字が書いてあるやつということでございますので、探してみてください。ね、でも改めてこういう奉仕活動をするとかって、参加した人も本当はすごく気持ちがよくって、あ、次の日、あ、明日からも頑張ろうみたいなエネルギーもらえたりすることもあるので、もっともっと気軽に参加できるといいですよね。
はい。
はい、でですね、ライオンズクラブさんが支援しているイベントが4月20日にカルッツ川崎で行われるということです。パラ&ユニバーサルスポーツフェスティバルということで、パラ卓球も行われるんですって。で、卓球のラケットを10本提供してくださったと。ライオンズクラブさんのマークが多分入ってると思うんですよね。
ああ。
だから行った方は、あ、これかってご覧いただくと、なんとなく実感するかもしれませんので、ぜひ行ってみてください。4月20日でございます。また330B でライオンズクラブ国際協会さんね、エリアによって番号違いますので調べてみてください。 330B です。来週も住まいの問題を一発解決していきます。お楽しみに。
教えて矢野さん。
任せんちゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。今回は矢野さんが代表理事を務める一般社団法人市民住まい向上委員会が行っているセミナーについてです。レギュラーで行っているのは住まいの防犯防災講座と住まいのメンテナンス講座です。どんなセミナーを行っているのか教えてください。
はい。住まいの防犯防災講座は、私が持っている防災設備士、それから防犯環境診断士、それから防災士っていう資格を持っているので、私のですね、今まで経験した、実際にね、経験したものとか知識なんかをですね、活かしつつ、講座を行っています。住まいの防犯に関しては家の守り方、防災に関してはいざ災害が起きたときにどんな行動をとったらいいか、準備するものなどを話しています。それから住まいのメンテナンス講座では、屋根と外壁の講座を中心にしております。これは屋根と外壁のトラブル、リフォームによるトラブルっていうのは非常にやっぱり多い、全体的の78%を占めるっていうのが統計で出ています。それで私が、取得している1級塗装技能士、2級施工管理技士、増改築相談員、一般耐震診断士、それから雨漏れ診断士、外壁、劣化診断士などを保有しているので、それから建設業界で35年働いておりますので、そういったことをもとにですね、一般の方に分かりやすくお話をさせていただいております。
はい、さまざまな知識を持って困っていることを教えてくれるということで、トラブルバスターという番組名なんですよね。
はい、そうです。
そう、矢野さんがトラブルを解決してくれるバスターですからね。
はい、そうですね。
はい。
相談の電話も結構ありますよ。
どんな相談があるんですか？
やっぱり防犯防災家のメンテナンスのことについてのご相談が多いです。
結構知識がないばかりに例えば嫌な目に遭っちゃったなんてことも多いかと思うんですけれども、やっぱりそのあたり思いを持って伝えてるんですよね。
はい、そうです。お気軽にご連絡していただければお答えしますので、ぜひお問い合わせください。
はい、わかりました。番組でもねたくさんお届けしていきますので、ぜひこの番組もお聞きください。来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
。今回はライオンズクラブで活動しませんかというテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
メンバーにならなくても活動できますので、気になる奉仕活動を見かけた場合には新年度レッツトライ。
何でもいいと思いますよね。コンサートに行くでも献血するでもですね。
あ、そうね、コンサートに行くは一番気軽かも。
はい、
そうですね。
音楽も聴けるしですね。
行きたい行きたい、確かに行きたい気分になってきましたね。ぜひ探してみてください。さて矢野さん、市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
はい、市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までとなっています。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。全国からいつでもお聞きいただけます。矢野さん、福岡、
はい、
お家どうですか。今日リモートだったんですけれども、いかがでしょうか。
はい、そうですね、うち、住んでるマンションの下が海なんですよ。
海なんですか。
海なんですよ。でもうこの春になると風もね、九州暖かいんですよね。そして潮干狩りですねに来ていらっしゃる方もいたり、魚釣りしている方もいらっしゃいますので、なんかねそういう風景を見るとのんびりしててほっこりしますよ。
いいなぁ、なんか美味しいもの買って帰ってきてくださいね。
はい、来週からねそちらの方にまた帰りますので。
はい、お待ちしております。それでは来週もお聞きくださいね。さようなら。
さよなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。